はい、日曜日の競馬が終わりました。今週はこんちゃんは来ないということなんですけどもね、先週来た時ですね、なんか話聞いたら随分仕事が大変なんだっていうね、新潟に出張にも行かなくちゃならないなんていう話してましたけれども、それ以前にですね、今年の春に移動願いが受理されて、で晴れて、まあ、職場が変わったっていうね、それで結構まあなんかルンルンっぽかったんですけども、ね、随分そう仕事がハードで、木曜日なんか1日13時間労働とかっていうね、随分拘束時間が長くて、しかもね今ね収録で働いてるんですよ。月曜日から土曜日まで今時そんな働き方してる人いるのっていう、収録でしかも拘束時間が13時間っていうね、どんなブラック企業なんねんっていうですね。もしこんちゃんそれで過労死なんかした日にはですね、余裕で会社もう訴えられるレベルだぞっていうね、現代のカニ光線みたいなね、まあ人手不足なんでしょうけれども、57歳にそんな働かせますかね、会社もね。私もね、56歳になって、もう、今ね、痛感するのはね、ほんと体力落ちたなっていう、無理が効かなくなったなっていうことなんですよ。もう若い時はね、原稿何枚書こうがね、もう細かい文字もう見続けようがね、もうへのかっぱだったんですよね。で、今はね、金曜日枠順発表になるじゃないですか。で、競馬新聞買ってきて、JRN のホームページとかもチェックして、で、まあ、総勢200頭以上馬いますけれども、それをね、一頭一頭チェックしていくとね、だんだんね、もう目見えなくなってくるんですよね。もう、もう焦点合わなくなってきちゃって、はい。だからマークカードもね、平気で間違っちゃうんですよね、塗るのね。12と11もどこがどこだか分かんなくなっちゃって、まあ、この辺だろうと思って塗ったらね、12と塗ったつもりが11になって外れてたんですけど、でね、まあ、目見えなくなるだけならいいんですけど、偏頭痛が起きてくるんですよ。これね、もう厄介でね、だんだんね、なんかね、視野が駆け出すんですよね。真ん中がね、見えなくなってくるんですよ。あれ?と思ったら、暗記線点とかいう症状でね、プリズムみたいなね、キラキラしたものがね、この目の視野のね、端っこ側にね、輝いて見え出すんです。これ、芥川龍之介もですね、なんか戦前その症状に悩まされていたらしいんですよね。で、そのキラキラになってね、で、しばらくね、休むと、まあ消えてくんですけれども、その後にね、目の奥ずーんとね、重い、頭痛がしてきてですね、それが起きたらもう2、3時間は動けなくなっちゃうんで、なんで、まあ、大体ですね、まあ、それと付き合いながら仕事していかなくちゃいけないんですけども、だから休み休みになっちゃうんですよ。もう週末も予想を書いても、週報を書いても、もうそれがね、偏頭痛起きちゃうんでっていう、もう40過ぎてからなんですけどね。で、50過ぎてからもうそれもうだんだん、頻繁に起こるようになってきてね、あ、ダメだ、年だなと思って、だこんちゃんもですね、1日13時間収録で働いてたらですね、いつかぶっ倒れるぞと思いますけどね、ほんと心配でね、困りましたね、ほんとね。だいたい、昔は55歳定年でしたよね。ねえ、55で仕事一旦、リタイアで、それから年金もらえてたはずなんですけどね。今ね、60点でなって、今度ね、62まで、65までいけるんじゃねえかなんてね。無理だっつう。ほんと、ね、年取ってほんとようわかりますね。で、先週ですね、こんちゃんにプレゼントいただいた読者様がいましてね、まあ、いつも送ってくれる方で、京都の吉田さんっていう方なんですよね。で、これね、いただいたのがね、9月の6日だったんですが、9月の9日に来たんですけども、私それてっきりずっと忘れちゃってまして、で、先週、やっとこんちゃん来た時に、あ、京都の吉田さんからプレゼント、スターバックスのカード、いただいたんで、こんちゃん持ってってね、っつったらね、それこんちゃん忘れちゃってたんですね。持ってこなかったんですよ。ね。 で今日事務所に来てみたらカード机の上にのあったんで、あらと思って ね京都の吉田さんってね、下の名前がね、実はね、豊さんつってね、あの JRA の現役ジョッキーに同姓同名がいますけれどもね、でね、吉田さんいつもねお便りくれるんですけども、馬券的中報告とそれからね、あの風俗体験記もですね、ちょっと添えていただいて、面白いんですよ、その話が。本当にね、とっても面白くてですね、で、あのチンコがでかいと、いうことでですね、なるほどと思いましたね。でアルゼンチン共和国排除じゃないかなんですね。お、吉田豊が乗ってんの、早やっこだなんつったら、本当にラッパ吹いていっちゃいましたんで、どってんこいじゃいましたね。びっくりこきましたね。早やっこの男子なぼついたんですか、3000なぼもついてですね。いやー、京都の吉田さん本当ね、これ取ってねお返しなんか送んなければいけないんですけどもね、すいません、2枠ね、これね、都ステークスの方じゃねえかなと思ってね、これね買わなかったんですよね。5枠は3着でしたね、すいません、本当ね。マイネルウィルトスかなと思いましたけども、同枠の体制フェリークの方でしたかね。でうまいことね、58で決まってくれりゃいいものをですね、アルゼンチンとね都ステークスに分けて5枠と8枠が出るってね、もうね本当にね。で都ステークスの方のオメガギネスの方は来ないで、5枠のね黄色い星来ないで、8枠の方が1着で、アルゼンチン共和国杯は8枠の佐々木大輔来ないで、5枠の方が3着っていうね、2つに分けて出られるとちょっとね、困っちゃいますよね。ただまあサンライズジパングに関しましては、この鮫島勝馬はね、兄貴殿も週末もう鮫島買っとけよとね、鮫島亮太だってあんた3ヶ月ぶりにメインレース乗ってきたしおかしいだろ。で当の鮫島勝馬の方はですよ、土曜日のファンタジーステークス、日曜日の都ステークスともに8枠の15ゼッケンに入って、で川北マラリアの方はですね、結構これ人気でしたよね、団子いっぱいぶら下げて、結局どこにもいない馬場掃除だったんで、まあ2分の1の観点から言っても今日はやっぱこれサンライズジパングを軸にせにゃあかんかったですよね、すいません本当にね、相手じゃなく軸だ、ね、なんで軸2枠にしたかというとですね、2枠もねアルゼンチンか都ステークスどっちかで組んだろうなっていうふうに思ってましてね、だから都ステークス2-2なんていうね、ゾロ目まで推奨してんだこのバカは本当に。そしたら反対のアルゼンチンで2-2のゾロ目ですって、真逆だろお前っていうね。なんか先週まで10月のテーマ逆でしたけれどもね、お前自ら逆言ってんじゃないかよっていうふうに怒られそうですけども、ね、であとねムービープラスもね、メインレース発送時間帯に放送していた映画本日はあのねブラックアダムっていうね、ブラックなんですよ、まあこの線からも2枠だろうと思ってましたらね、都ステークスのも、ね、10分前にねアルゼンチンで 2-2 のゾロ目で、しかも2着したのがクロミネンスって、黒なんですよね、ブラックじゃねえかっていうね。まあこっちは一番人気でしたけれどもね、ほんとねムービープラスもねこういうことなんですよ。だからね、必ずチェックしておいた方がいいんじゃねえかなっていうふうにね思いますね。はい、今日はまた日本シリーズ第6戦ですか、もうねよっしゃいいのにね、お笑い日本シリーズですよね。まあね、あの DeNA ファンの方たちにはね別にね罪はないですし、そうやってね日本シリーズに出るっていうならねそれは応援しちゃいますけれども、でもねソフトバンクと、DeNA ファン以外には全く興味の虚の字もない日本シリーズなんですよっていうね。本当にね、テレビ地上波でね、放送してますけども、視聴率あんですかっていうね、話ですよね。でね、例えばね、野球ファンのね、子供がね、お父さんにね、お父さん、こんな日本、DeNA って、日本シリーズで今優勝しそうだけれども、これ、レギュラーシーズンの時に、優勝争いなんかしてないし、ね、首位にだって、一回しか立ってないよね、ほとんど4位だったチームが日本一になってもいいのっていうね、お父さん聞かれたら困っちゃいますよね。まあね、それがねルールに ルールでそう決まっちゃうんだから、決まっちゃったんだからしょうがないだろうっていうふうにね、言う以外ないですよね。みんなね、大人の人はね、お金儲けさえできれば何でもいいんだと。だからこんなバカなね、制度をね、導入して、お金儲けに走ってるんだよっていうふうにね、子供が納得しちゃったら、うん、わかった、じゃあ僕大人になったら闇バイトをするね叩きで銀行強盗とかも何でも強盗もしてお金儲けすりゃいいんでしょっていうね、そういうね、バカなガキに育っちゃいますよね、バカな大人にね。お笑い日本シリーズですね。まあ一方で大リーグの方はですね、まあね、ア・リーグとアメリカンリーグとナショナルリーグの優勝チームの激突で、ヤンキース対ドジャースはドジャースが、まあ、勝ちましたけれども、これもね、もううんざり。ね、もちろん大谷君もうね、大ファンで応援してましたけれどもね、どのチャンネル民放を回してもね、朝から晩までドジャース大谷君だわーわーってやってますでしょ、もうね。いい加減せよと。もうね、うんざりでしたね。なんなのよと。もうちょっとやるべきニュースもあるなんでね、ちょっと報道すればね、十分ですよね。ほんとね。で、日テレと富士が、大谷君が購入したロサンゼルスの豪邸をね、もう住所、分かっちゃったように報道してね、バレちゃったじゃないですか。だからもうね、ひどい話でね、大谷君だからそこ住めなくなっちゃったんでしょ、取材も拒否ですよ。だからね、日本テレビとね、フジテレビはね、もうね、自重しろよと。もうね、お前らに報道する資格なんかねえんだぞっていうね、いうふうに思いましたけどもね。ね。いや、でもしかし日本もね、ずいぶん野球好きですよね。よう考えてみりゃね、昨日なんかサッカーもやってましたけどもね、新潟アルビレックスとどうでしたっけ、名古屋グランパスでしたっけ、最後PK まで行ってね、名古屋勝ってましたけどもね、あれはまた J リーグとは違うんですかね、レギュラーシーズンとは。ルヴァンカップとか言ってましたけども、天皇杯は違いますもんね、あれは正月ですからね、あれは何なんですかねサッカーよう知らないですけども、まあそういうことでですね、サンライズジパングの単勝でしたね、本当ね、そうですか。のど自慢は丘みどりでね、丘みどりで録画来ませんでしたね、まあ毎度来るっていうわけじゃないんですけども、内パクなんですよね、丘みどりの時は内パクに注意だよと思って、フォワードアゲインアルゼンチン共和国愛の3枠の5ゼッケンどうなのと思いましたけどもね、これは不発でしたね、はい、反対のまあ、道のくステークスで3枠が1着でしたけども、これはまあ人気だということで、まあ、次回ですね、またね、オカミドリ出てきた時の、まあ、隣は来てるんですけどもね、1パック3、来週はエリザベス女王杯。エリザベス女王さんは一昨年に亡くなりましてね、だからエリザベス女王杯というタイトルどうなるのかなと思いましたけれども、変わらず施行するんですね、エリザベス女王記念とかですね、あるいはまあチャールズ国王が即位しましたんで、チャールズ国王杯というですね、そういうタイトルに変更になるのかなと思いましたけども、ならずというですね。で、チャールズ国王は、まあね、がんに罹患されて、まあ、治療が功を奏して、無事回復したようですけれども、まあ結構なご高齢でもありますけどもね、やっぱりね、我々その、競馬見てきた人間としては、マイネル・チャールズというですね、馬、昔いました。若い人はまあちょっとご存じないかもしれませんけども、このね、マイネル・チャールズって変な馬だったんですよ。クラシック3冠に全部出走しました。サツキ、ダービー、菊花賞と。で、全部馬券にならなかったんですけども、このね、 マイネル・チャールズがですね、まだ回収されてないんですよ。と思うんですよ。あの国王陛下に、その即位した時に出るかなと思ったんですけど、だマイネル・チャールズのそのクラシックの時をもう一回洗ってね、置くのもいいのかななんて思いましたけども、でもね、もうこれでね、散々パラも外ればけん、私もね、捕まされてんですよ。はい。なんで、もう深追いもいいとこなんですね。アルゼンチン共和国杯でなんか5枠の9席券3着でしたけどもね、いやこっちでもう馬券になっちゃったよなんていうのもありましたけどもね。ね、まあ、死してなお、エリザベス女王、死してなおエリザベス女王杯をね、行う、もう3年目になりますけどもね。だから今年3回忌ってことなんですか、女王のね。まあ、イギリスに3回忌っていう言葉があるかどうかは、まあ、ないでしょうけれども、ちょっとね、なんかね、気になりましたね。土曜日の夜にやってるドラマ、面白いですね。非常に面白いですよね。なんかね。皆さんに、あの読者の方に、あの、勧められまして、最初ね、ちょっとしぶしぶ見たんですけども、TVer で、過去の放送分、第1話から見たら、もうハマっちゃいました。完全に。超モレーということでですね、あれは何なんですかね、誰が脚本書いてんのかなっていうふうに思うんですけどね。で、そのドラマ見てですね、まあ、毎日王冠、ホー・ビスケッツっていう馬がね、来たんですけど、まあ、2着だったんですけど、じゃあこれ、天皇賞出るんだべっていうことになった時に、天皇賞でも馬券なんないかなっていうね、それがまあ、第一巻だったわけですよ。で、私もね、この10月の頭の週報に、その、毎日王冠で、ホービスケッツと西のスーベニアっていう馬が、2枠3枠で接触しましたよっていうね、その話をね、週報に書いてるんですけども、そのね、前日にスタートしたドラマをまるっきり知らないままに書いてんですよ。だから私は多分それ、自動書記だと思います。はい。よくぞ、こんな文章を俺書いてたなっていうぐらいに、奇跡的なことなんですけども、自分でもまあ、すぐようあるんですよ。今までね、なんかね、なんで俺こんなこと書いたんだろうなっていうね、自動書記です。そんで、もちろん、ホービスケッツに関して、ものすごい気になってて、これをね、軸に、まあ、当初軸だったんですよ。何度もね、書き直して、で、最終的にドーデュースにしちゃったんですけども、4枠にしちゃったんですけども、まあ、ドーデュース1着だったんですけど、単勝380円、2番人気ですよ。私ね、こんな人気をね、軸にする人間じゃないんですね。たとえ3着でも、副賞1000円ついた、ホービスケッツの軸っていう方が、なんぼがかっこよかったわけですよ。かっこがついたんです。だからね、ほんとね、もう反省しかないんですよね。ホービスケッツを軸だと。三着でごめんねごめんねってね、言う方がね、ほんとよかったなっていう。もうね、ホービスケッツ、兄貴のはちゃんとホービスケッツのね、副賞ね、ドバッとお取りでね、避けたですもんね、千円ですもんね。副賞千円つく馬券なんかなかなか取れないですけどもね。でね、まあ先週、あ、まあ今週の競馬にしてもね、ベルビースタローンなんてね、西村敦也が乗り換わったですね、スポンポンがね、3着に食い込んできたりね、それから福島のフルーツラインカップはね、西塚浩二というね、この人あれ、もう新潟で吹きまくってましたよね。まあ、それまでうだつの上がらない、まあ、若手でしたけれども、あんまり馬券になることなかったですけども、 まあまあ新潟はめったやたらと馬券になってリーディングまで届きそうな勢いだったんじゃないですかね。そしたらね、アイファーシアトルもね、まあ、同枠エランティスは一番人気でしたけどもね、西塚浩二の方の馬はもう全然人気なかったんですけども、2着に食い込んできてね、ワクレンゾロ目で結構いい配当だったっていうことで、まあそういうことなんですよ。はい、ホービスケッツからの流れなんですね。でエリザベス女王杯も、まあ、そういう馬券が出るんだろうなっていうふうにね、今から待ち構えてるわけですけれども、多分ね爪が甘くて外すんでしょうね。そんなわけです。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。